立ちいただきまして、三栄546番をご一緒に歌いましょう。そのままで購読文を唱和しましょう。お手元のプリントをご覧ください。購読文詩編第96編1から9節。新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌え。国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国の民にその驚くべき御業を。諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ。諸国の民よ、こぞって主に着せよ、栄光と力を主に着せよ。聖なる輝きに満ちる主にひれ伏せ、全地を御前におののけ。そのまま主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。購読文プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国させたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄と安楽何時のものなればなり。アーメン。賛美歌12番をご一緒に歌いましょう。Thank you. 座りください。聖書をお読みいたします。はじめに創世記32章23節から33節、56ページです。創世記32章23節から33節。その夜ヤコブは起きて二人の妻と二人のそばめ、それに十一人の子供を連れてヤボクの渡しを渡った。ヤコブは一人後に残った。その時何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘をしているうちに腿の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまで話しません。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうかあなたのお名前を教えてくださいとヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと言って、ヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きていると言って、その場所をベヌエル、神の顔と名付けた。ヤコブがベヌエルを過ぎた時、太陽は彼の上に昇った。ヤコブは腿を痛めて足を引きずっていた。こういうわけでイスラエルの人々は今でも腿の関節の上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブの腿の関節、つまり腰の筋のところを打ったからである。次に新約聖書マタイによる福音書14章25節から26節、28ページです。マタイによる福音書14章25節から26節。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。ご一緒にお祈りをお捧げしましょう。教会の頭であるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝こうして私たちは兄弟姉妹と共に教会へと招かれ、共にあなたに祈りを捧げる恵みを与えられましたことを心より感謝申し上げます。私たちはすぐる誠実にあなたの御言葉を受けてこの世へと使わされました。今日まで7日間の旅路を振り返りますと、あなたからの深い愛と恵みに少しもお答えできなかった自分たちの姿を御前に懺悔いたします。隣人のための祈りも行動もなんと少ないことかを考えると、私たちはあなたが求めていらっしゃる愛というものから最も遠いものかもしれないです。抜きがたい自分本位の罪をどうかお許しください。しかし自分のためには何度も何度も神様に祈ってきました。特に病気の兄弟姉妹や私ども高齢者が痛みと不安の中で耐えきれずに神様に訴える祈りは切実です。今現在も様々な病気で苦しんでいる方々がたくさんおります。身体的苦痛もさることながら、本人や家族の精神的苦痛も相当大きいと私たちは身をもって知っています。また高齢者は大切なものを失っていくプロセスにあることを実感します。 よりよく生きようと培ってきた、くじけない意志や強い決断や飽くなき情熱をもってしても、どうすることもできないことがこの身に起こり、自分の欲望を一つ一つ手放していくとき、自分が弱く世話になり、守られるしかない小さなものであると気づかされます。そこには祈りだけが残っています。しかし神様は人間の祈りによって動かされる方ではありませんし、神様の御業は神様が必要と思われる時と方法によってなされるでしょう。それでも私たちは願ってしまいます。私たちもこれまで生きてきた中で、祝福してくださるまでは話しませんと何度もつぶやいたはずです。しかしいつも神様に打ち伏せられ、身力に圧倒されて、ヤコブと同様足を引きずって歩き始めているのです。神様の私たちへの愛の恵みを信じてまた祈り始めます。心を神様に向け、口から祈る言葉を出し、救いを願います。神様はこれら小さな一人一人の祈りを残らず心に留めてくださり、また群れとしての教会の祈りをもすべて聞いてくださっていると信じます。こう信じることができるのも、聖霊なる神様が私たちに注いでくださる霊の助けによってです。キリストにより罪許されて、私たちが神様に願い求める声を上げることができるのも、聖霊なる神様の助けです。心から感謝申し上げます。これからあなたの御言葉を取り継いでくださる中本牧師の上に、豊かなる聖霊の注ぎを願います。聞く私たちの心を開いて、御言葉をこの身に染み渡らせるように助けてください。あなたへの礼拝を覚えつつも教会に来ることがかなわない大勢の人々のことを思います。仕事で疲れ切った体を休めたい方、経済的に日曜日に働かねば苦しい方、家族の介護でその場を離れられない方、体の痛みに苦しむ高齢の方、礼拝全体が困難な方、背負っている重荷のために教会から遠ざかっている方、このような方々にどうか神様の恵みが届きますように、福音が届きますように、私たちは祈りを厚くいたします。教会学校の子どもたちと教師たち、そして教会学校礼拝に関わって奉仕をされている方々を祝してください。また新しく教会にいらして礼拝を守っておられる方々の上に、あなたからの祝福が豊かにありますように。そして私たち兄弟姉妹と共に信仰の道を歩む喜びをお与えくださいますよう、聖霊の導きを願います。世界中で対立、分裂、憎しみ合う戦いが激しくなっています。人間の罪が暴れまくっているような深い闇にあって、イエス・キリストの光がより一層輝きますように。人間の歴史上どんな困難な時代にも、教会は御言葉によって常に確かな道を与えられてきました。これからも私たちが御言葉を受け、聖餐に預かり、 兄弟姉妹ともに祈りを合わせて歩んでいけますよう導きください。これらの感謝と願いを救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌21の451番をご一緒に歌いましょう。お座りください。祝福の夜明けと題しまして中本牧師の口を通して神様の御言葉に預かります。
今ご一緒にお読みした創世記の32章には20年ぶりに実のお兄さんであるエサウとの再会を果たすべく旅を続けるヤコブの姿が描かれております。ここには私たちも人生の中で経験するある意味継続される人間関係の悩みもしくは問題といったものが描かれております。創世記32章23節以降こちらに登場するヤコブはこれまで読んでまいりましたように様々な人間関係で悩まされた人物であると言えます。彼は後にイスラエル十二部族のリーダーとなる子供たちを設ける人物です。 この人物に、ヤコブという人物について、これまで読んでこられた方々はおそらくイメージされると思いますが、お兄さんであるエサウを騙して父親のイサクから長子の権利、つまり家長の権利を、その祝福を受け取った、そうした狡猾な部分を持ち合わせている人物であると言えます。その一方で、この先の33章に書かれてありますように、20年ぶりのお兄さんとの再会に際しては、ヤギや羊、ラクダや牛などたくさんの贈り物を送りつけて、その上で自分が連れている妻や子供たちを前に立たせて歩かせ、そして安全なことが確認されてから最後にようやく自分が進み出るという、とても臆病な部分をも持ち合わせていたということがわかります。こうしたヤコブの姿というのは、お兄さんであるエサウと比べられることがあります。弟のヤコブとは違い、お兄さんのエサウは単純かつ純粋で、あまりにも自分の気持ちに率直な人物であるということがうかがえます。エサウは弟のヤコブに騙されて長子の権利を奪われた時には、やがて父が亡くなる日も遠くない、その時が来たら必ず弟のヤコブを殺してやると、そのように叫んでいますけれども、20年の歳月が、年月が経ち、弟のヤコブと再会した時には、そのようなことがまるでなかったかのようにケロッとして、弟との再会を心から喜んでいるのです。20年という時間が彼をそのように変えたのかもしれませんが、けれどもとても単純な人だなというふうに読んでいて感じさせられるのです。一方で私たちは、ふと自分自身の人生と照らして考えさせられることがあります。それは、どれだけの時間が経とうとも決して解決されない問題、とりわけ人間関係の問題というものがあるということを知っています。私たちはある意味、ここに登場しているお兄さんのエサウの性格というものをとても羨ましく思います。彼のようであったならば、どれだけこの人生において人間関係で悩むことが少ないだろうかと、そのように思わずにいられません。そのようにエサウの性格を羨む私たちと同じように、たとえどれだけ時間が経っても人間関係の問題を引きずり続けていたのが、この弟のヤコブです。彼について先ほど、狡猾な部分を持っている、その一方でとても臆病な性格を持ち合わせていると述べました。もう一つ見落としてはならない特徴があります。それが、絶え間なく人間関係で悩み続けてきた人であるということです。ヤコブがお兄さんであるエサウを騙した後、両親であるイサクとリベカに言われるがまま、叔父であるラバンを訪ね、パダンアラムという場所に移り住んで、そこで結婚します。住む場所を変えて、そこで心機一転、新しい人生をスタートさせることができたかに見えたのですが、けれどもそこにおいても実に様々な問題が湧き起こってしまうのです。当初の7年間自分の元で働くことを条件に、自分の娘と結婚させることを約束していた叔父のラバンは、約束通り7年が経った時、突然手のひらを返したかのように、ヤコブが希望していた妹のラケルとではなくて、お姉さんのレアと無理やり結婚させたのです。それに対して異議を唱えたヤコブ、そうしたヤコブに対し、叔父のラバンは、もう7年働いたらラケルと結婚させてやろうと、そう言うのです。この言葉通り、ヤコブはさらに7年間働くのですが、今度はヤコブが生まれ故郷のカナンに帰ることを認めないのです。そうこうしているうちに、ヤコブが故郷を離れてパダンアラムに来てから20年の年月が経過しました。その間、ヤコブがめとった2人の妻、レアと ラケルの間にも様々な確執や小競り合いといったものがあり、何かしらこうした家族間の問題といったものは私たちも読んでいて他人事とは思えない事柄のように思えてくるのです。同じ家族で、しかも自分の義理の父親との間で問題が起こった。ヤコブにしてみれば、それは逃れることのできない人間関係の問題にさらされていたと言えます。そうした逃れられない人間関係に、ヤコブは悲しみ、打ちひしがれたかもしれません。彼が歩んだ苦難の20年間は、たとえそれが自分自身がかつてお兄さんのエサウを騙したがために招いた結果のものであったとしても、それでも自分の人生を呪いたくなってしまうほどの内容でありました。しかも問題はまだそれで終わりではなかったのです。31章43節以降を振り返っていただきたいと思いますが、叔父のラバンとの問題がなんとか解決したものも、ものの、それもつかの間、今度はもっと大きな問題であるお兄さんである、お兄さんのエサウとの再会が待ち受けていたのです。本当に次から次へと間断なく悩みや問題といったものが絶えない人生であると思いますけれども、聖書はそうしたヤコブの歩む人生について、彼が被った悩みや問題といったものを因果応報で解いているわけではありません。ヤコブは確かに狡猾で臆病な性格の持ち主であったかもしれません。そのことがきっかけで招いてしまった苦労も多々あったと思います。そうした点ではよっぽどお兄さんのエサウの方が人格者であったと思います。けれども、そうしたことは聖書が伝えようとしているメッセージの中心点ではないのです。聖書はヤコブの人生において、その要所要所に神様の導きが用意されていて、ヤコブがそうした神様の導きに従って歩んだことを伝えようとします。そのことを示しているのが28章10節以降に出てくる神の家ベテルの記述です。ヤコブは夢の中で神の御使いたちが天まで達する階段を上り下りする不思議な光景を目の当たりにします。その後、夢から覚めたヤコブに対して、ヤコブの傍らに立つ神様がこのように言うのです。私は主、あなたの父祖アブラハムの神、イサクの神である。今あなたが身を横たえているこの地をあなたとあなたの子孫に与える。そしてこのように言います。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行くにしてもあなたを守り、この土地に連れ戻す。私はあなたに約束したことを果たすまで決してあなたを見捨てない。このことを聞いたヤコブは早速枕にしていた石を取り、それを記念碑として建て、神様が自分の神となってくださるなら十分の一を捧げるという誓願を立てたのです。この誓願通り、ヤコブはこの先の35章のところで、お兄さんのエサウが暮らすセイルではなくてベテルに移り住むようになります。さて、このように見てまいりますと、この先の33章でヤコブのもとに走り寄ってきて抱きしめて涙を流しながら再会を喜んでいるお兄さんのエサウは、確かに純粋で弟思いで人格的に優れていたかもしれません。ですが、彼は神様から何か役目を与えられたわけではありませんし、ベテルに記念碑や祭壇を築いたわけでもありません。聖書は一人一人の人格的な描写とは別に、神の選びによって役割を与えられた人たちの姿をある意味淡々と伝えています。この時神様から役割を与えられていたのはヤコブであったのです。けれども、その選びや役割といったものは、私たちがイメージする何かしらの特権意識といったもの、あるいは優位性といったものとは異なっています。つまり、神様の選びを与えられたからといって他の人よりも優れていると言ったり、 あるいは不公平といったものを唱えることは不可能です。なぜなら、もし私たちの社会において一部の人にのみ特権が与えられているとしたらは、それは同じ人間同士で不公平が生じてしまいますが、神の選びはそもそも土俵が違うのです。神の選びが不公平だという時点で、すでに人間の公平性の枠組みの中で語ってしまっています。そもそも比べようがないのです。たとえ誰かが神様からの選びを受けたからといって、それはすでに人間同士で据え置かれている社会的な公平性とは区別されて捉えられるべきです。そのように神の選びは私たちがイメージする特権意識とは異なっていて、むしろ選ばれた人はそれがきっかけで多くの試練に遭遇します。ヤコブに訪れた苦難の20年間もそうでした。彼がどうしてお兄さんのエサウを騙してまで長子の権利を手にしたのか、それがきっかけで兄弟の不仲を招くことは分かっていたのに、どうしてそのようなことをしたのか、私たち人間の感覚では説明がつきません。また神様がどのようなお考えでそのように彼を用いたのか、それも分かりません。ですが聖書には、それらがもたらした結果が歴史的な事実として書き残されています。ヤコブはお兄さんのエサウとの再会の後、ベテルに移り住み、イスラエル12部族の父となります。こうした私たち人間の次元では推し量ることのできない計画というものがあります。ただそうした神様の計画に選ばれて用いられるとき、ヤコブもそうでありますが、聖書に登場するイザヤやエレミア、パウロやイエス様の母マリアなど、みんな悩みと試練の中に立たされたということを知らされます。神の選びは試練を伴いますけれども、同時にあなたがどこへ行っても私はあなたと共にいて、あなたを守るという神様の言葉が必ず告げられるのです。さて、今朝お読みした32章23節以降、お兄さんのエサウとの再会を果たすこの33章の直前に唐突に挿入されている物語であります。ここに記されているペヌエルの格闘、お兄さんのエサウとの再会を果たす前の晩に突然、神様と思われる人物が一人佇んでいたヤコブを襲い、両者は格闘をしたのです。これは本当に読んでいて不思議な場面であります。神様と思われる人物は29節のところで、ヤコブに対して、あなたは神と戦い、人々と戦って勝ったからだ、このように言って、その後祝福を、失礼、お前は神と人と戦って勝ったからだと言って、その後祝福を与えます。読んでいる私たちにしてみれば、この時ヤコブは戦っている相手が神様だとわからなかったのだろうかと、つい不思議に思ってしまいます。もちろん暗闇の中であったからわからなかったという意見もあるかと思われます。しかしこうした記述を通して、聖書はある一つの事実というものを私たちに告げているような気がいたします。今朝お読みした新約聖書のマタイによる福音書の14章25節から26節に記載されている、ここでの記述、これはイエス様が湖の上を歩いていたのだけれども、それを見た弟子たちはそのお方がイエス様だと誰一人として気づかなかった。それどころか幽霊だと言って大変恐怖した、そういった場面が描かれております。人は神様を前にしても神であると認識することができない、そうした時があると。私たちの中に神様が紛れる、表現としてふさわしいか分かりませんけれども、 それはすでに神様が私たちのこの歴史のただ中に介入しておられることとやはり同時的な事柄であると言えると思います。改めて創世記に戻っていただきまして、ここで面白いなと感じさせられるのは、神様がヤコブに対してお前は神と戦って勝ったと言っているのではなくて、神と人と人々と、神と人と戦って勝った、そのように言っていることであります。つまり誠の神様であり誠の人であられるお方を私たちはこの記述から想像することができると思うのです。ヤコブと戦った神様は27節のところでこのように言います。話してくれ、夜が明けてしまうと、もう去らせてくれと、そのように語ります。これも不思議だと思います。神様なのに夜が明けることを恐れているのでしょうか。そもそも神様はヤコブが一人になったところを見計らってヤコブに格闘を持ちかけているわけですが、ヤコブに勝つことを目的とはしていないような気がします。あえて言うなら、夜が明けて太陽が昇るまでの間ヤコブをそこに踏みとどまらせるようとしているようにさえ感じさせられるのです。ですから26節のところでヤコブの腿の関節を打って彼を歩くことが困難な状態にさせたのではないか、そのように読み取ることができるのです。考えてみれば、ヤコブは自分の妻や子供たちに自分の持ち物を含む荷物を一切預け、先に川を渡らせます。そして自分は夜の暗闇の中一人川の手前にとどまったのです。この情景から皆様は何を想像されますでしょうか。家族や家来、家畜、財産といったものを先に行かせるのです。自分一人だけ川の手前に残る夜の暗闇の中。ひょっとしたらヤコブはお兄さんのエサウと再会することを恐れて一人だけ逃げようとしていたのではないか、そのように想像される方もいらっしゃるかもしれません。けれども私はもっと恐ろしいことを想像してしまうのです。彼は自分の持ち物まで預け、ひょっとしたら 妻や子供たちさえもお兄さんのエサウに預けるつもりで自らの命を絶とうとしていたのではないか、そのようにあくまで想像に過ぎないのですが、彼のこれまでの歩みを振り返ると考えずにはいられないのです。その真意というものはわかりませんが、確実なのは暗闇の中に一人佇むヤコブに神様は訪れ、そして格闘という神様からしてみたら極めて稀な手段を使ってまで彼を夜明けまでとどまらせてエサウとの再会を実現させたということです。徹夜明けの、それも格闘後のフラフラになっているヤコブがふと目を上げると、エサウと400人の従者が歩いてくるのが目に入ってきます。もう逃げも隠れもできないというところまで来たのです。満身創痍な状態で無理やり引きずり出されたかのようなこの先の33章一節の描写というものはとても秀逸です。それはヤコブのイメージしていたものとは違っていたかもしれません。彼のイメージするハッピーエンドとは程遠く、彼にしてみれば祝福と呼べるようなものではなかったかもしれません。しかしこの時彼は確実に祝福の夜明けを迎えていたのです。今朝礼拝に集められた私たち一人一人、この中には新しい週を迎えながらも引き続きこれからも取り組んでいかなければならない悩みや問題といったものを抱えつつ今この時を過ごしておられる方もいらっしゃるかもしれません。たとえ見た目は何ともなくても、その心はひょっとしたらヤコブのように一人孤独に夜を明かし満身創痍な状態で迎えた朝であるかもしれません。そうした私たちに対して神様は御言葉を通してあなたが選ばれたのだと、 そのようなあなただから私はあなたをこの場へ招いたのだと、そのことを告げてくださり、祝福の夜明けが必ず用意されているということを告げてくださるのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。目を閉じて黙祷の姿勢をお取りください。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書は私たち人間という生き物が計り難く非常に難しい心の持ち主であるということを告げます。それゆえにたびたび私たちは継続される問題というものを抱えながらこの人生を歩むようにされている、そうした生き物であることをも伝えます。しかし神様、あなたは私たち一人一人の名を呼び、常に愛を持って接してくださいます。問題を抱え満身創痍な状態で日々の生活を歩んでいる私たちだからこそ、私たちに対して声をかけてくださり、祝福の朝を必ず備えてくださっている、その事実を告げます。どうか今朝仙台東六番町教会に招かれた一人一人を豊かなる祝福をもって、この新たなる週をあなたが伴って送り出してください。また人に言えない悩みや課題といったものを抱えておられる方には特段の励ましと慰めを与えください。上からの霊の注ぎをお乞い願います。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして賛美歌280番をご一緒に歌いましょう。 立ちいただきまして、正英545番をご一緒に歌った後、祝祷、高僧をもって礼拝を終わります。
父の御神に御子に清き御霊に昔ながらの御栄あれや時はにアーメン。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。